大好きが天才を生む第678回をお届けいたします。今回のテーマは大学受験直前特集過去問の取り組み方です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。過去問ですね。皆さん、直前に取り組まれるって方もいらっしゃると思うんですよ。本来ならね、直前にジタバタやるもんでは本当はないんです。だけども、一部の人には、言われているのは、過去問ってのは直前まで取っときましょう、みたいなことを言っていて、センター試験終わった後ですね、やっと過去問やってみるなんていう人もいるんですね。で、それはともかくですね、それが、高校1年生だろうが、中学生だろうが、とにかくどうあろうとも、過去問のですね、正しい取り組み方っていうのが実はあるんですよ。でね、過去問ってやってみるとね、難しかったりするでしょ。で、例えば直前期にやるとするじゃないですか、皆さんはね。やってみるとするんですよ。うわ、難しいなーとかね。いや、全然できないなーとかってなるんですよ。大体多くの方がそうなるってしまうんですね。だから実はですね、それだからこの嫌だったりするんですね、過去問に取り組むのに。さらに言うとね、もう全然過去問ができませんでしょ。で、どうするのかなっていうと、いやもうこのままこの大学落ちちゃうなとか、この大学落ちたらもうどうなるんだろうかとかってね、もうみんなに笑われるかなとか、親とかにはもう叱られるかなとかさ、どんどんこう考えていくわけですよ。で、漢字の勉強できなくなっちゃうんですね。でね、これだから何するかっていうわけですよ。つまりね、その何が、要はその難しいとか難しくないとかっていうことをにどんどんこの気持ちを向けてしまうとね、どんどんそういう風になっちゃうんですね。でね、何をしたらいいかっていうと、例えば極端な話ですよ。極端な話ね。例えば、英語の長文があるとするじゃないですか。ね。そうするとね、例えばその長文は、何語の単語でできてるかっていうようなことを数えてみるんですよ。例えばね、数えてみるんですよ。あるいはその中に残が何個あるかなとかね、いうふうにするんです。あるいは意味の思い出せない単語は何個あるかなとかね、っていうふうにこう、なんていうか見ていくんですよ。あるいは記録していくんですよ。で、そういうことを、いや、実はするんですね。そういうところに気持ちを向けていくんですよ。あるいはその、もし、かなり本番の近い形のね、過去問が手に入る方であるならね、でそれをそのどういう紙かなとか、どういう印刷で、例えばそのどういうその、活字のポイントはどうかなとかね、そういうのを測ってみるんですね、物差しでね。あ、これこの四角に入る活字なんだなとかね、で何でも測ってみるんですね。何でもいいから測ってみるんですよ。あるいは数えてみるんですよ。あ、この英文は1番は、1200語あった、すごいなとかって、そこですごいなと思わない。単に1200あったっていうだけなんですね。あるいはその中で座がこれだけ使われてたなとか、あ、これだけ使われていましたとかね。まあそういうことですよ。あるいは、今は有名な単語集って言って何でしょうか。よくわかりませんが、有名な単語集にこう載っているとかね、載っていないとかね。あ、これは例えば単語集のここに載っていたとかね。例えばページを書いていくとかね。そういう類の話ですよ。だから、なんだかすごくこう定量的でしょ。定性的じゃなくて、こう難しいとか優しいとか分かるとか分かんないとか、そういうことじゃなくて、すごく極めて定量的じゃないですか。あるいはね、数学だったら、ああ、この定理を使うんだなと、その定理は教科書の何ページにあったとかね、そこに書いていくわけですよ。ね。あるいはこういう技法だな、使うなとかね、こういう技術を使うんだなとか、そういうふうにこうバラバラにしてこう書いていくんですね。分析して。だから、で、それっていうのは、こう、できるとかできないとか、分かるとか分かんないとか、そういうことでは全然ないでしょ。いや、もっと極端に言うんですよ。その数学の問題も、書いてあるじゃないですか。そのどのくらいのその、活字のポイントでとか、どのくらいの面積でとかね。計算してみればいいんですよ。その、数学の問題の書いてある面積は何平方センチメートルだとかってね。そういうふうに記録していくんです。計算していくんです。で、これって、定性的じゃなくて定量的で極めて。あるいは、感情と全く関係がないでしょ。常にね、だから、ね、大事なことは感情とかけ離れたことを考えていくんですよ。いいですか？感情の方に向かっちゃうのはダメなんですね。ダメなんですよ。だから逆に言えば感情の方に向かないためにはどうしたらいいかっていうと、何でもいいから定量的な方に向かっていけばいいんですよ。定量的な方に向かっていくと、おのずとですね、ああ、こうやればいいんだなとかっていうことが分かってくるのが人間なんですよね。くどいですが言いますよ。この問題ができなくてもう大変なことだな、だからもう今回はもうどうも受かんないなとかね、受かりそうもないなとかね。 あれはもう落ちちゃったらもうこれで落ちちゃったらまたもう散浪するようだとかね、あれはもうこれ永遠に受かんないんじゃないかとかね、あれはもう親父にもうぶん殴られるかもしれないなとかね、友達に笑われるなとかね、もうなんかこう、もう彼女とは別れなきゃいけないとかね、わかんないけど、まあそういういろんなこと考えるでしょう。僕はもうとてももう大学も出れなくて、就職もできなくて、もう一生もうホームレスで路頭に迷って生きるのかしらとかね、そう思うんですよ。だからそれに向かわないってことです。つまり勝手な考えでしょ、それって。だって分かんないじゃないですかね、あなたがどうなるかなんて分かんないんですよ。それよりも目の前の学問で、それこそ活字の大きさかを測ってた方がいいじゃないですか。あるいはね、そのいちいち数えるのが嫌だったら、その面積測ればいいんですよ。そのね、長文のね、この面積の何平方センチメートルですかとかね。で、やっていく、そういう方にこう向けていくんですね。それをね、その無駄だとかっていうことではないんですね。例えば分かんない単語があったら、この愛用の辞書何ページにあったとかね、書いてくるんですよ。そういうふうに、とにかくそういうふうに常にこう、何かこう測れるものね、測定できるものにこう向けていくっていうことが大事なんですね。ぜひこれですね、すごくその、なんていうかな、過去問っていうのは、使う時期も使い方も間違ってる人がすごく多いんですね。ですので、まずこういうところから考えを直していただいて、正しい向き合い方ね。なんといってもどんなものでもそうですよ。正しい向き合い方っていうのを分からなくちゃいけないんですね。で、過去問と正しい向き合い方ができるってことは、つまり、そういう意味ではその勉強と正しい向き合い方ができるし、それからその実際の入試の現場でね、あるいは入試とかその大学に行っても正しい向き合い方ができるんですよね。まあ、だからその過去問をやりなさいっていうのをかなり強く言う方がいるでしょ。それは確かに真実ではあるんですよ。ただね、そこをね、どうしてもできるできないの話にどんどん持ってってしまうでしょ。それはあんまり良くないですよね。ぜひですね、そういう、なんて、感情に持ち込まないっていうんですかね。そういう観点からですね、自分がどうしたらいいか、どういうふうに向き合ったらいいかってことを、ぜひ考えていただきたいんですね。そうするとですね、おのずと成績は上がります。よく伝説のようにね、過去問だけやって受かったなんていう人聞くでしょ。あれもね、実は嘘ではないんですよ、実は。それが万人がそういう条件にあるかどうかまた別としても、それは実は決して嘘じゃないんですね。それはなぜかというと、その人っていうのは、正しい向き合い方が実はできるんですよ。だから、いわゆる分析っていうことができるんですね。まあね、これをね、かけ離れた、本質とかけ離れた分析だと思うと、またそこで止まっちゃうんですよ。つまりその、先ほど申し上げたように、問題文の面積ね、問題文の面積、例えば、長文の英語長文の面積だとかね、数学の問題の面積とかね、そういうことって無駄と思うでしょ。いや、そうじゃないんです。そういうことからが、だってそれだって分析じゃないですか。あれ、どういう紙で使われてるかとかね。あるいは回答用紙のその一行の、幅がどのくらいかとかね。何センチとか何ミリとかね。実際だって分析っていうのはそういう意味では定量的なものじゃなきゃおかしいじゃないですか。で、定量的なものじゃなければ、だって大体、なんていうんですか、その、要はあやふやな話しかできませんでしょ。これすごく大事な観点なんですよね。で、すごくそこを忘れがちなんですよ。特に直前になるとですね、頭に血が上ってしまって、まあ、だからご家族もね、特にお母さんとかこう頭が血に上ってしまって、もう、あらぬ言葉をこう、なんていうの、投げ合うなんていう過程もよくあるので、まあ、そういう時はもっと冷静にですね、物事を分析すると、定量的に分析するって観点に立って、過去問っていうものを見ていただけると、あるいは大学入試というものを実は見ていただけると、非常にそう楽に、楽しく、まあ、楽しくっていうのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、少なくともその人の力が 100% の 120% なり発揮する、そういう受験ができると思います。ぜひですね、ご参考なさってくださいませ。ぜひ、いい結果が出たらばお知らせくださいませ。ありがとうございました。
第678回の今回は直前特集過去問の取り組み方というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。